午前0時は入院の口
楽しいよ。
アメリカンポップス伝パート2、本日はその第3夜で、パート1の舞台はテネシー州メンフィス、パート2の第1夜は同じくテネシー州のナッシュビル、そして昨晩は西へ行きましてニューメキシコ州のクロービスで、本日の舞台はぐっと大南へ下りましてルイジアナ州はシュリーブポート、54年10月にエルビスがデビューを飾ったルイジアナヘイライド、いよいよ1956年の12月16日がエルビス最後のステージとなりました。まずはその模様から。最後ということはもう観客も分かっていたんでしょうね。もう歓声ではなくてもう悲鳴になってますよね。で、この日はラストデーということで、ラブミーテンダーや冷たくしないで、そして最後はハウンドドッグで、10曲も歌うという、まあ、サービスぶりだったわけですけれども、まあこうやって、エルビスはこのルイジアナヘイライドを巣立っていったわけですね。ルイジアナヘイライドが行われていたこのシュリーブポートという町にはいくつかラジオ局があったんですね。で、一番有名なのがこのヘイライドを放送していた KWKH です。このラジオ局では深夜に低料金で若者にスタジオを開放していたんですね。そこに昼間はレコード店の店員で、夜にバンドをやりながらデモを作るということをしていた若者がおりました。で、そのデモをそのレコード店の店主が聞いたんですね。で、これは良いということで、シカゴのチェスレコードに送りました。トントン拍子に話が進んで、56年6月に、そのレコードが発売されるということになりました。で、青年の名はデイル・ホーキンス。最初のシングルは See You Soon, Baboon。
I was coming from school Friday afternoon. I saw my gal with some raccoon. I stopped her and she shook her pretty head. And this is what my baby says. See you soon, you big baboon. Where she looking? Me.
she shook her head. Oh yeah, she looked at me and she shook her head. She said, I'm sorry, Papa, for what I said.
ね、何やらターザン風の声が入っていましたけれども、これはすでにあの声優レーダーアレゲーダーっていうヒット曲があったんですね、その曲の作者であるところのボビー・チャールズとデール・ホーキンスは知り合いだったんですね、友達が大ヒット出したので第2弾にこれはどうだろうかということで、See You Soon バブーンという曲を作ったんだそうです。まあこれは残念ながらヒットはしなかったんですけどもね、ではその元歌といいますかね、See You Later Alligator、 これはあのビル・ヘイリーで大ヒットしましたね、56年に R&B2 位、ポップチャート6位という大ヒットでした。では、作者本人のボビー・チャールズ版を聞いてみましょう、これは R&B チャートでは14位を記録しました。
Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator. I won't clutch it on. See you later, alligator. Can't you see you're in my way, dog? Don't you know you can't master?
ボビー・チャールズで See You Later Alligator でした。これはもうあの流行語になったみたいですね。別れる時に See You Later Alligator っていうふうに言うんですよね。もともとはファッツ・ドミノに書いた曲なんだそうです。でボビー・チャールズはその後に、たくさんのヒット曲を作ることになるんですけれども、ちょっとこのボビー・チャールズにも触れておきましょう。ボビー・チャールズをチェスの社長に紹介したのもロサンゼルスのレコード店の店主だったんですね。まあこのロックンロール時代というのはラジオ局の DJ、そして、レコードショップのオーナー、こういう人たちが大活躍した時代でもありました。でボビー・チャールズは電話でですね、社長のレナード・チェスにこれを歌って聞かせたんだそうですね。でチェスが気に入ったので録音の費用を出してくれたということでした。でこの人もですね、ヘアスタイルはビル・ヘイリーと同じなんですね、ナポレオンの真似をしたのか、まあ、あるいはビル・ヘイリーが自分の曲を大ヒットさせてくれたので、まあ、感謝の意味を込めて、同じヘアスタイルにしていたのかもしれないんですけれども、どうもあのヘアスタイルは当時大流行していたみたいなんですね。まあ、かっこよさの概念というのも、まあ、時代によって変化していくということではないでしょうか。で、デール・ホーキンスはさっきの See You Soon Baboon が不発だったので、以前に作っていた曲を第2弾として売り込もうということで、そう考えたわけです。では、まずその以前に作っていたデモテープというのを聞いてみましょう。管楽器が入っていたんですね、この曲を今度は KWKH のスタジオで、再びレコーディングしたのがこちらのバージョンでした。
I like the way you
現在では、ロックンロールクラシックとなりましたこの曲スージー Q、印象的なリードギターのフレーズを考えて弾いていたのはジェームス・バートンだったんですね。で、これは57年の5月に登場しまして、ポップでは27位止まりでしたが、R&B では7位にランクされまして、一躍ホーキンスは、まあ、R&B 界の人気者というふうになったわけですね。で、デール・ホーキンスの活動は、まあ、ここから始まったわけなんですけれども、ロック史としては、彼よりも、ギターを弾いていたジェームス・バートンの存在が、より大きくなっていくわけでございます。で、バートンのいとこで、マイロン・ハンフリーズという人がいました。で、このスージー Q でも、ハンドクラップで参加していたということですが、この人のバックでもジェームス・バートンのギターが炸裂しております。
Yes, I'm worried about you, baby, every night and day. Play them blues, boy.
とすると DC5 の Thinking of You Baby はこれですかね。今ふっとそう思いましたけれども、この曲のオリジナルはアーサー・クルーダップなそうです。まあ確かにこれは My Baby Left Me ですよね。でこのマイロン・ハンフリーズは何度もこの曲をレコーディングしてますが、ジェームス・バートンはその度に違うフレーズを弾いています。さて、冒頭でもお話しましたルイジアナ・ヘイライドなんですが、56年の春頃にはもうエルビスがもう出ないだろうというふうにはもう分かっていたんだそうですね。で、そこでヘイライドの動員をキープするために、主催者側はなんとか第二のエルビスを探さなければいけないと、そういうことになって、そこで白羽の矢が立ったのがボブ・ルーマンという人です。で、この人もヘイライドに出ていて人気はあったようなんですけれども、第二のエルビスに仕立て上げようと主催者側は彼にバックバンドを用意したんです。そのバックバンドのメンバーの中にジェームス・バートンがおりました。オールナイトロング、ボブ・ルーマンでした。ルイジアナ・ヘイライドで、彼のステージを見て契約を申し込んできたのは、ロサンゼルスの会社のインペリアルレコードの社長、ルー・チャッドでした。で、彼は新人を探しによくこのヘイライドを見に来ていたわけですね。そこでボブ・ルーマンのステージを見て、インペリアルレコードとの契約ということになったわけです。で、早速彼に映画出演の話を持ちかけるんです。で、映画はカーニバルロックというタイトルの映画で、実は低予算の B 級映画だったんです。ですから、無名の歌手が出てもまあ全く問題ないということだったんですね。で、西海岸の B 級映画と言いますとですね、泣く子も黙るロジャー・コーマンです。で、コッポラやスコセッシーやジャック・ニコルソンなど、彼の工房からスタートして、後に有名になったって人もたくさんいるんですけれどもね。で、そのロジャー・コーマンがプロデュースしたところの映画がカーニバル・ロックでした。で、ここでボブ・ルーマンは3曲ばかり歌っているんです。で、もちろんジェームス・バートンは背後に控えておりまして、間奏になると前に出てきて弾いています。
The sun comes up. This is the night, the time is near. I'll have your heart before the sun.
This is the night. ボブ・ルーマンでした。弾いてましたね。ジェンス・バートン。で、映画では、ボブ・ルーマンと彼のシャドウズというグループ名を作られていたんです。ジェームス・バートンはシャドウズのメンバーだったんですね。もちろん、この時点でイギリスにはまだシャドウズってのはないんですけどもね。で、他にはプラターズなども出演している映画でしたが、せっかく映画で歌ったこの歌はシングルカットされなかったんですね。で、別の曲をリリースしたんですが、全くヒットしませんでした。しかし、ルイジアナのシルイポートから憧れのハリウッド暮らしとなったわけですから、ボブ・ルーマンたちはもう帰るわけにはいかないんですね。で、エルビスが1年間滞在した57年のロサンゼルスには、じゃんじゃん、どしどし、ロックンロールのミュージシャンたちが集まり出してきました。さて、話が変わりまして、57年の4月、テレビのホームドラマで人気のあった16歳の青年が、レコードデビューを果たしました。で、彼は12歳からテレビで出ていましてね。で、全米中が彼の成長過程を知っているという人気者だったんですね。で、お父さんはオジー・ネルソン。元バンドリーダーで戦前にはナンバーワンヒットもありました。で、お母さんはそのバンドの歌手だったわけです。まあ、ですから全米中の視聴者は、この子もそのうち歌手になるんだろうな、というふうに、みんな思っていたと思うんですね。で、このテレビドラマは1960年から3年間 NHK テレビで放送されていました。ですから日本でも見ていた人はかなりの数いると思います。で、日本題は陽気なネルソンというタイトルで、青年の名はリッキー・ネルソン。
I'm walking, yes indeed I'm talking for you and me and I'm hoping that you come back to me.What you gonna do when the well runs dry? You're gonna run away and hide. I'm gonna run right by your side. You pretty baby, I'd even die. I'm walking, yes indeed, I'm talking for you and me, and I'm hoping that you come back to me. Hang on.I'm talking for you and me, and I'm hoping that you come back to me.
ギターはウエストコーストジャズで有名なバーニー・ケッセルが弾いておりました。おそらくお父さんの関係で、起用されたんではないかというふうに思うんですけども、ファーツドミノのカバーでしたが、57年の5月に登場して、ポップ4位、R&B でも10位になるというヒットですね。最初のシングルから両面ヒットでした。特に、ポップチャートではですね、B 面のティーネージーズ・ローマンスという歌があるんですが、こちらの方が2位になりました。リッキー・ネルソンはテレビの知名度もありましてですね、最初から人気が爆発したんですね。で、彼はまだ高校生だったんですが、ここから本格的なティーネージャーアイドルの時代が始まったと言っていいでしょうね。で、この頃にはメディアの主役がラジオからテレビに移っていました。で、56年の例のエルビスのテレビ出演もありましたけれども、音楽がテレビを有効に活用しだしたのが大体この57年ですね。ディック・クラークのアメリカンバンドスタンドが始まったのもこの57年でした。さて、リッキー・ネルソンの第3弾シングルは Bebop Baby。
She's a gal for me. She got plenty of rhythm, got plenty of jive. And when we dance, we really come alive. My love for her is so tender and sweet. My heart starts pounding every time we meet. My bebop baby, she's still in her teens, just as sweet as she can be. A bebop baby in her whole blue jeans. A bebop baby for me. A bebop baby for me. A bebop baby for me.
これもポップ3位、R&B 5位で B 面もヒットで、ネルソンの初期のレコードはほとんどが両面ヒットしています。で、これら2曲のシングル版はLA のマスターサウンドというスタジオで行われたんですね。 で、この前にボブ・ルーマンが出てきましたけれども、彼もロサンゼルスに来てからは、このマスターサウンドのスタジオを使っていたんです。ね、ですから同じスタジオだったんですね。で、そこに居合わせたリッキーはですね、ボブ・ルーマンのスタジオを見たわけですね。で、パパ、あのギターとベース僕のバンドに欲しいんだよというふうに、まあ言ったかどうか知りませんよ。見てたわけじゃないですからね。でもおそらくそんなことだったと思いますね。で、パパは音楽業界の大物ですからね、オジー・ネルソン。爽快爽快、坊やがそういうのを取ってきてやろうと。まあこれも見ていたわけではありませんが、大体そんなことだったろうと思います。で、次の第4弾シングルには、ボブ・ルーマンのバンドメンバーであったところのジェームス・パートンとジェームス・カークランドが参加していたのでした。
Well, I've been waiting ever since I guess my baby's got another date. Stood up, broken hearted again. Well, I know just what I ought to do. I ought to find me somebody new. But baby, I couldn't forget about you. Stood up, broken hearted again. Must I always be the one left behind, never having any fun? Stood up, broken hearted again.
Stood up, リッキー・ネルソンでした。弾いてましたね、ジェームス・バートン。でですね、コーラスが入っていたと思います。で、コーラスはですね、ジョーダン・ネイエズなんですね。ね、ですからこれもパパ、僕、ジョーダン・ネイエズのコーラスが欲しいって言ったんじゃないかと思うんですね。というのも何度か申し上げましたが、エルビスは1957年というのは1年間ハリウッドにいたわけです。で、ラジオレコーダーズというスタジオで、ずっとセッションをやっていましたから、ジョーダン・ネイエズはもう何度もこの LA に来ていたわけですね。ですからリッキー・ネルソンも簡単に伝えたということだったんです。で、この4枚目のシングルも2位と大ヒットしまして、ここからバンドのメンバーはジェームス・バートン、ジェームス・カークランド、そしてドラムのリッチー・フロストと固定化しました。で、ネルソンはデビューした時はバーブレコードだったんですが、もうすでにインペリアルに移籍していたんです。つまりですね、ボブ・ルーマンの会社にも来ていたんですね。で、悲しいことにボブ・ルーマンはですね、バンドのメンバーは持っていかれるわ、会社のプライオリティもリッキー・ネルソンに奪われてしまったということで、恐るべしパパの威力ということではないかと思います。さて、シュリーブポートでデール・ホーキンス、ジェームス・バートンがいなくなった後どうしたかと言いますと、以前から知り合いだったギタリストのジョーズ・ボーンに声をかけます。で、スージー Q と同じラジオ曲の KWKH で録音されたのがラ・ドゥ・ダーという曲です。で、ドラムはこれまた昔の仲間でエルビスバンドの DJ フォンタナが叩いています。アイムクライングはこれですかね。さて、続いてデール・ホーキンスのセッションにはギタリストとしてロイ・ブキャナンが登場します。スタジオはラジオ局ではなくてシカゴのチェススタジオでの録音でした。マイ・ベイブ。
My baby don't stand no cheating, my baby. Well, my baby don't stand no cheating, my baby. nothing but kiss and hug me.
My baby, truly, baby, she's my baby.
デール・ホーキンスでマイ・ベイブでした。さて、せっかくロサンゼルスに来たのに、リッキー・ネルソンにギターとベースを持っていかれたボブ・ルーマンはその後どうなったでしょうか。で、彼は地元のシュリーブポートから、メンバーを物色するんですね。それで候補になったのはこのギターのロイ・ブキャナンとベースのジョーズ・ボンでした。で、ジョーズ・ボンはギターだったんですけれども、ロイ・ブキャナンが登場したことによってベースに転向したんですね。で、ギターの名手ロイ・ブキャナンが、ベースの名手ジョーズ・ボンを誕生させたというふうにも言えますね。さて、リッキー・ネルソンに負けてはいられないボブ・ルーマンはですね、この二人をリクルートしまして、LA に呼んでセッションを行いました。ブンブンブーン、EPIA。EPIA でした。ジョーズ・ボンのベースなのかギターなのか、よくわからないというような特徴が出ていたと思います。これは59年の6月の録音でしたが、結局ボブ・ルーマンはインペリアルではヒットが出なくて、この後ワーナーブラザースレコードに移りまして、60年にようやく初ヒットが出ました。で、このボブ・ルーマンの功績は、ジェームス・バートンとジョーズ・ボンをLA に移動させたということだったんですね。申し訳ない言い方ではありますが、結果的にはそうなりました。さて、またまたここでリッキー・ボーヤが登場しました。パパーと。またこれなんですけども、今度は僕はベースが欲しいとなったわけですね。そこで、せっかく取ってきたジェームス・カークランドを首にしまして、ここでバートンとオズボーンというコンビが完成したのでした。
Well, I've tried everything to get along with you. Now I'm gonna tell you what I'm gonna do. Oh, then you're gonna be sorry, 'cause you treat me this way.
ミルカー・ブルース、リッキー・ネルソンでした。さて、リッキー・ネルソンについてはまたいずれ語ることになると思いますので、本日はこの辺までといたします。で、ネルソンが所属しておりましたインペリアルレコードは、ルー・チャッドという社長で自らが制作をするカントリーとロックンロールの部門がありましたが、制作を外部で行っている R&B 部門というのがありました。で、これの制作工房はニューオーリンズにありまして、その中で最大のヒットメーカーはファッツ・ドミノだったんです。で、彼のデビューは1950年。自分のテーマソングみたいなのはファットマンという曲だったんですけれども、 R&B チャートでは2位にランクされまして、この後もじゃんじゃんヒットを出していたんですね。 で、55年のエイン・ザ・タ・シェイム、R&B では1位になりましたが、パット・ブーンがポップチャートで1位にしまして、で、そこでファッツも初めてポップチャートに登場して10位にまで上がりました。で、ここからファッツは、ポップチャートの常連にもなったわけです。これらはすべてロサンゼルスのレコード会社インペリアルから出ていたんですね。で、ロサンゼルスには他にも R&B 専門のレーベルがたくさんあったんですね。で、スペシャルティレコードという、それもその一つです。これも同じく制作工房はファッツと同じニューオーリンズで、スタジオも同じ、コジモスタジオと言いましてですね、J&M スタジオとも言いましたが、経営者はエンジニアも兼ねていた、コジモ・マタッサという人です。ニューオーリンズサウンドのすべては、このスタジオで作られておりました。さて、ニューオーリンズサウンドの特徴は、サックスのアンサンブルもそうですけれども、ロックンロール史上は注目すべきはドラムサウンドなんです。で、ファッツ・ドミノのファットマンとか、ローディ・ミス・クローディ、どれもドラマはアール・パーマーという人です。で、パーマーはニューオーリンズ系のアーティストのほとんど叩いていますけれども、特に強力なコンビだったのがリトル・リチャードとのコンビです。で、インペリアルの一番の売れっ子がファッツ・ドミノでしたが、スペシャルティのナンバーワンはリトル・リチャードでした。ロックンロールと映画と言いますと、55年の暴力教室でビル・ヘイリーのロック&クロックが大ヒットしまして、でもこれにはビル・ヘイリーは出ていなかったんですね、音楽だけで。翌56年にビル・ヘイリー主演と言いますかね、中心になってロック&クロックという映画が作られました。で、そこからじゃんじゃんロックンロール映画が作られていくようになったわけです。で、56年暮れ、エルビスがラブ・ミー・テンダーで初出演したわけですけれども、それに続いて公開された映画に、The Girl Can Help It、日本の題名は、女はそれを我慢できないという、そういう映画がありました。で、主題歌は、このリトル・リチャードが歌っておりまして、もちろん本人の演奏シーンもありました。Can't help it, the girl can't help it.監督はフランク・タシュリンですのでコメディなんですけれども音楽シーンがふんだんに盛り込まれた映画となっております。で、ファッツ・ドミノがブルーマンデーを歌ってますし、プラターズはユーネーブーを歌ってますし、ジン・ヴィンセントはビー・バッパルラを歌うシーンが入っております。で、ほとんどがヒットを持っている人たちばかりだったんですけれども、その中に当時は全くの無名の若者がテレビで歌っているというシーンで登場してきました。その若者の名はエディ・コクラン。The elevator's broken down, so I walk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. Up on the cliff, I'm suddenly dragged 2, 3, 4, I'm ready to sack. Get to the top, I'm too tired to run. Where the switch is got for a pair, till it's fixed, I'm using the stairs. Hope for her up for some rain. I love my baby too much to wait. All this climbing is getting me down.I'll find my corpse draped over a rail, but I can climb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, more. I'm on the cliff, I'm starting to drag 15 to 4, I'm ready to sight. Get to the top, I'm too tired to rock.エディ・コクランの20フライトロックでした。 で、エルビスはですね、56年の4月と言いますから、まだハートブレイクホテルが1位になっていない頃ですね、上がっている頃ですけども、ハリウッドでカメラテストを受けていたんですね。で、それを見たんですけれども、カラーでした。で、ブルースウェイドシューズの当て振りをしてるんですよね。これがすっごくうまいんですよ。マイム能力っていうんですかね。で、これハル・ウォリスが作っていたわけですから、フランク・タッシュリンも見ていたと思うんですね。で、おそらく、女はそれを我慢できないにエルビスを使いたかったんじゃないかと思うんです。これ想像なんですけどね。で、これも想像ですが、パーカー大佐は多分ですね、映画の全体の制作費の3倍ぐらいはふっかけたと思うんですね。で、そこでまあエルビスは出てこなかったので、誰かエルビスの代わりになるようなやつはいないかというので、探したところ、このエリー・コークランが見つかったという話だったんじゃないかと思うんです。っていうのもですね、エルビスのそのカメラテストの映像とですね、背景、カラー、それから照明、ものすごくこのエディ・コックランのシーンによく似てるんですよ。本当にまあ驚くくらいによく似ているので、おそらくそうなんじゃないかなというふうに思いました。ロックノール時代になって、アメリカの人はテレビやコンサートで本人が見られるわけですけれども、外国の人はまあ、ですよね、レコードを聞いて、雑誌で見るぐらいしかもうその情報は入ってこないわけで、ですからエルビスの一作目のラブミーテンダーはものすごく皆さん期待したと思うんですよ。ところがハンドドッグも冷たくしないでもハートブレイクホテルも何にも歌わないし、最後は死んじゃうし、というので、ロックファンは結構がっかりしたんじゃないかというふうに思うんですけどね。で、その直後だったんです。この女はそれを我慢できないが出てきたのがね。で、ラブミーテンダーと違って、カラーだったんですね。で、この映画のこのビーバーパルーラを歌ったジーン・ヴィンセント、これを見た世界中の若者は、そうか、ロックンローラーってのは、ああいう格好で、ああいう服装で、ああいう風なアクションで歌うのがロックンローラーなんだというふうに思ったと思うんですよ。さらに途中に出てきた無名の若者は一体誰だ、かっこいいじゃないかというふうになったと思うんです。で、イギリスの16歳の少年、ジョン・レノンもやはりジーン・ヴィンセントにショックを受けて、真似をしたということですね。で、その後に15歳の少年ポール・マッカートニーと出会った時に、ポールはエディ・コクランのこの20フライトロックを歌ったんだそうです。で、ジョンはいいセンスしてるじゃないかということで、一緒にやろうというふうに決めたというふうには物の本には書いてあるんですけどもね。で、イギリスでジン・ヴィンセントとエディ・コクランの人気がですね、異常に高いのを僕は今まで不思議に思っていたんですけどね、まあ、確かにロックンローラーとしてはスーパースターですからわかるんですが、そのイギリスのもてはやされ方が、ね、ちょっと異常だなと思ってたんですけども、実は原因がこれだったんですね。この女はそれを我慢できないは、ビートルズを作ったと、ジョンとポールのコンビを生んだというふうに、まあ、結果的に言えるんじゃないでしょうかね。映画の部分を割愛したのに、まあ、こんなに長くなってしまいましたけどね。エディ・コクランはせっかく映画で歌ったこの20フライトロックはシングルカットされなかったんです。というのも次のシングル曲の評判がものすごく良かったんですね。で、そちらの方に力を入れるというふうになりました。で、それがエディ・コクランの最初のヒット曲というふうになりました。映画公開から約3ヶ月後に出ました。 Sitting in the Bar。I'm just a sitting in the balcony, just a watching the movie. Or maybe it's a symphony on the very last row. I'll hold your hand and I'll kiss you too. But the future's over, but we're not. Just a sitting in the back, you know. Just a sitting in the back, you know. On the very last row. Just a hugging and a kissing for me in the very last row. (笑)出ましたね、フィードバックエコー。ポップでは57年3月初登場、18位、R&B では7位まで上がりました。かなりのヒットだったと言っていいでしょうね。ジン・ヴィンセントといい、エディ・コクランといい、どちらもこのフィードバックエコーの使い方がうまいですよね。 パート1でエルヴィスのブルームノブケンタッキーをかけましたが、ここからロックンロールは生まれたというふうに言いましたが、あれから始まったフィードバックエコーですけども、これが決定打でしたね。それでエディ・コークランと言いますと、この曲というヒットが生まれました。
No dice, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use the car to go a ride next Sunday. Well, I didn't go to work for the boss, I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
58年の7月に発売されまして、最高位8位、R&B で11位でしたが、彼の代表曲となりました。で、このサマータイムブルースのもう一つの注目点はね、ドラムなんです。で、先ほどニューリンサウンドの時に、アール・パーマーを紹介しましたが、このアール・パーマーがこのサマータイムブルースのドラムを叩いています。アール・パーマーもサム・クックと同じ57年に LA に移ってきておりました。実はボブ・ルーマンでも何曲か叩いています。リトル・リチャードが大好きだったエディ・コクランですから、アル・パーマのドラムで、本当に良かったというふうに思っていたんじゃないでしょうか。続いてのヒット曲も、これもドラムはアル・パーマです。
Come on, everybody.
Come on, everybody. 57年10月に登場しましたこの曲、チャート35位と振るわなかったんですけれども、サマータイムブルースみたいにブンブンブンブンブンっていう風に、低音源を響かせるこのサウンドは、新しいロックノールサウンドというふうになりましたよね。で、徐々にこれが、まあ、ウエストコーストサウンドというふうに広がっていったわけです。このエコーなんですけどもね、これはね、ゴールドスタースタジオのエコーなんです。後に、フィル・スペクターがスペクターサウンドとして、後に有名にしましたあのエコーですね。これは、エディ・コクランが先に使っておりました。同じく LA 出身のリッチー・バレンスの登場ですが、彼は、58年に登場しました。これもドラムはアール・パーマーでした。 チー・ワレンズのラ・バンバでした。イントロのこの6弦ベースがね、非常に印象的だったんですけれども、弾いていたのはルネ・ホールというギタリストです。で、ギターはチャック・ケイも参加しているとのことですけれどもね、もともと LA はスペイン領でしたから、南アメリカの文化が色濃いところですからね、メキシコとかそういうところの雇用のロックアレンジが登場するのは、下地は十分にあったというふうに思います。このラ・バンバと全く同じミュージシャンで作られたのがチャン・ロメロのこの曲でした。チャン・ロメロでヒッピーヒッピーシェイクでございました。この時にギターを担当していたチャック・ケイは、次に6弦ベースの担当となりまして、このイントロを弾いたのでありました。このようにして徐々にウエストコースサウンドが出来上がっていったというわけです。さて、以前 RCA でカントリーを歌っていたトミー・サンズという歌手がいますけれども、彼がキャピトルに移籍してきまして、ロックンロール路線に転向しました。But since I found her, I'm a worrying kind. When she's out on a date, she's always flirting with the guys. Makes me so jealous, I'm a worrying kind.どう聞いてもサマータイムブルースですけどね。このトミー・サンズ、この人のバックバンドのドラムはハル・ブレインでした。いよいよロサンゼルスにもナッシュビルの A チームに対抗できるだけのミュージシャンの顔ぶれが58年は揃っていたということです。アメリカンポップス伝パート2、その第3夜はルイジアナ州はシュリーブポート、そしてミュージシャンのロサンゼルスへの集中移動、さらにはニューオーリンズサウンドとウエストコーストとの関係などをお話しいたしました。それではまた見よう。